おはようございます。今日はまた詩編の23章の続きなんですけれども、私とってはこの23は本当に大事な場所で、私が高校の時代、もう悪い仲間とに巻き込まれて、そしてどんどんなんか悪い方向に行ってしまって、そしてあんまりにも、問題を起こすように人になってたので、自分の性格を直せない、この自己中、このわがまま、この、なんかネガティブに考えるような自分は直せないっていうことを分かってしまって、そしてイエス様を主として受け入れ、それで告白して自分を直せない、壊れていますということを認めて、そして私の中に入ってくださいって、私の救い主になってくださいって、そのような祈りをしたんですね。そして教会ではみんなそれを聞いて喜んでくれて、おめでとうとか言ってくれて、もういっぱいハグもらって、いっぱい握手もらって、それはそれでよかったんけれども、その、後、だんだん おめでとうと言われるのは減っていって、そして今度困ってしまったのは、じゃあどうしたらいいんだろうっていう、どうやって生きればいいんだろうっていう、そして今度教会行ってたら、牧師の先生はもう立派な説教するんだけれども、あんまりにも難しいことを言うし、単語もすごいなんか高校生が分かるようなもんじゃなかったので、ですから説教を聞いてたら余計混乱してしまって、そしてその時にお父さんが宣教師だったので、よくお父さんの、本棚、なんかいいものないかなと思って探したり、そこでもうめちゃめちゃ難しい本がいっぱいあって、ヘブル語で のなんか聖書とかいろんな入ってて、その中でね、薄い本があったの。でその薄いから興味が出て、これ薄いから読めるんちゃうかと思って、でそれを取ったら、フィリップ・キラーっていう人の詩編の23っていうテーマで、その人は羊飼いで、今の羊飼いとして、23章をどのように見ているのかというような簡単な本だったんですね。でその本で私は本当に助かった。18歳もうどうやって切ればいいかわからないっていうようなとこで、その本読んでたら、具体的に神様と私たちとどういう関係を持てるのか、どういう関係を持ちたいのかっていう、それをその薄い本から学んだんですね。そしてそこで書いてあったのは、私たち人間は羊と似てる、そして今度神様は私たちとどのように関わりたいかっていうと、羊飼いのような関係を持ちたいっていうことを聞いて、そしてそれでなんかこれだったらわかるわって、私18歳のロブでもわかるわっていうような感じで、そしてそれが結局、聖書以外私にとっては一番大事な本だったんじゃないかなと思います。そして私の、この KBF の牧会仕方とか全部そこから、簡単な本から取ったんじゃないかなと思ってます。けど面白いのは、30歳読んだ時の、理解、また40歳の理解、また60歳の理解っていうのは奥が深いなと思って、すごい今回も、思い出して、そこのノートをもう残念だけどあの本なくしてしまって、ノートだけが残ってるんですね。そしてフィリップ・ケラーの本のノートを、読みながら、いや今お話を毎週やってるんですけれども、今日は、4節の方を見ていきたいと思います。詩編の23章の1節から4節まで読んでくれますか。お願いします。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、 憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
はい、ありがとう。この4節の終わりの方、もう一度読んでくれますか。最後の部分。
あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
そしてこれ初めて読んだ時にね、なんでそれが慰めになるんやろうかと思って、特に私がやっぱり、今の時代のもんですので、自分を守りたいと思ったら鉄砲とかそういうような、ね、たった一本の木で何ができるんやろうかって思うような、どういう守りができるんやろうかと、なんかそれをなんか考えたりしてたんだけれども、羊飼いにとってはこの鞭って書いてあるんですけれども、英語で言うとね、ワンポイント英語でロッドっていうの、 ROD ロッドっていうの、そしてそれは長い棒なんですね。今日持ってきたんですけど、これが私の鞭、私のロッドなんですけれども、これです。そしてこれは普通の木じゃなくて、砂漠にある木なんです。そして木が、この木がとっても硬いんです。そして例えば松の木、このような松の木を投げたら割れてしまう可能性があるんですね、軽くて。けれどもこれがとっても硬くて、そしてこのロッドっていうのはどのように使ってるかっていうと、杖と違ってて、これは武器なんです。そして、私ちょっと真似できないんだけれども、これが投げ方があって、そして野良犬とか狼とかそういう動物が襲ってきた時に、プロの羊飼いっていうのはうまいことこれをヒューッって投げて、そしてこれがそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそ羊飼いの息子っていうのはちっちゃい時から作ろうとしてるんです。そして何回も何回も削って、そしてパパみたいにすごいやつを作ってやるっていうような感じで、大きくなっていくとやっとものすごいバランスのいい、投げてもぴったしドーンって当たるような、そういうようなものができてしまって、そしてそれが自分に合ってる重さ、自分に合ってる長さとか全部その計算の中に入ってて、そしてそれが昔の時代の羊飼いの守りだったんですね。そして羊もそれを分かってて、それを持ってると私たちが守られてるなっていうような、安心っていうのはもらってたんですね。そしてこのロッドっていうのは聖書を見るとただね、何か、羊を注意するためとか、また狼をやっつけるためとか、それだけではなくて、権威の知る自分の立場のその権威の表現するものだったんですね。そしてこれ王様でもあるでしょ、もう金銀だらけのやつで、こんなの持ってて、そして誰かがもう恐れながら入っていったらおーってなって、なんかそしてこれが私の立場のその権威っていうような、そういう意味もあったんですね、権威の意味。そして旧約聖書を見てると、モーゼの時代だったらモーゼは神様の力でいろんな奇跡を起こしたんですけれども、モーゼは羊飼いだったんです。40年間 そしてやっぱりこのこれ通して、このロッド通して、なんか蛇になったり、叩いたら水が出てきたとか、そういうようなことあったんですけど、その意味はその権威、私が神様から権威が与えられて、そしてその権威でこれこの奇跡を起こせるとか、そういうような意味が入ったんですね。けど新約に行くと、今度はその神様っていうのはこういう木とかそういうものがいらないんですね。神様の場合はそのロッドどういうものなのかっていうのは、もしどういうものなのかっていうと、神様の場合は神様の声はそれなのですから、聖書を見ると創世記一章一節、そこを読んでみますと、光あれって言って、それが言った断言しただけ、あれ言っただけでぐわーって、そして光があったっていうようなものだったんですね。ですからイエス様の場合は、イエス様は自分の口で例えばね、マルコの4章の39節読んでくれますか。マルコ4章の3、これイエス様嵐のなんか嵐の中に入っているんですけど、マルコの4章の39節、船が沈みそうで、10人弟子がもう焦っているんですけれども、読んでください、
はい、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった、
はあはあはあ、ですから語っただけで止まったっていうような、それがイエス様がやってたんですね。ですから神様の言葉は、神様の言葉、聖書、神様の言葉っていうのはそのような力があるんです。語ったら、環境を変えることができる、病気を癒すことができる、ものすごい力がその言葉の中に入ってるんですね。そしてこれ、何回も何回も出したんですけれども、初めてがんになったのは9年前なんです。それで9年前あるおばちゃんから電話があって、その人はもうベテランクリスチャンで、ロブさん聞きました、がんになりましたねって、そしてそう、なんかちょっと明るくしすぎだなと思ったけど、がんになりましたねって、そして、あなたの人生に神様の御言葉とつながってるんだったら立ち直ると思いますって、なかったら天国行けるよなってそしてなんか心の中で言わんとってよそこ、なんか何そんなって、けれどもその時気づいたのは、この私が生きるんやったら、そういう神の言葉、これがもらってて、それを断言すると自分の命が伸びる、それがなかったらもう支えるものがないんだなと思って、ですから必死で聖書を読み出して、そして神様は私に語ってくれたのは何だろう何だろう何だろうって、それを考えて、そういうものがあると神様の言葉っていうのは外れたことがないので、このイザヤの55章の11発見したんですね。イザヤの55の11、
そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。
それでこれを読んだ時、あ、そうなんだって、神様は何か語ったらそれを外れ、すいませんでしたって、神様がごめんなって言ったけどね、ちゃう、間違えたとか、それがないんですよ。何か言ったら絶対それが外れたことにならないっていう。だからじゃあ絶対的な神様の言葉、私のところに何が来てるんやろうかって考えてみたら、中学校の時代、まだ不良の時代、髪の毛こんな伸ばしてて、ヘッドバンドしてて、無免許で横浜走り回ってる時代あったんだけれども、その時に ある、日本の牧師が、私に予言して、そして、あなたは日本に残ると何千人の人が救われますっていう、ですからあなたが将来は牧師になるように祈ってますという、それが言われて、それで僕はそれを聞いてもう最悪と思って、ほっといてくれよって、余計なお世話何言ってんのとか、なんかそういう気持ち、直接言わなかったけど、そういう、もう本当にこれ最悪やなと思って、私絶対そんな牧師にならないし、絶対そういうことしないし、もう私はね、もう高校から卒業してアメリカ行ってね、金持ちなんのよって、もう車4台ぐらい買って、もういい暮らしで、もう自分の庭でプール持って、なんかそういう夢を持ってたんですけれども、結局それ言われたんだよね。で、それが言われた時に心の中でそれが真実だっていう、なんかもう感じて、そしてアメリカ行ってもなんか適当に牧師が現れて同じこと言うんだよね。ですからそれが私がもらった約束なんだなって、ですからそれを信じて、そして、その時から9年前から何回も病気になったんだけれども、それが 私の支えになってるんですね。何千人の人たちが、私が残れば、何千人の人たちが救われますっていうような約束を、そして何千人まだなってないんですね。何百人になってるかもしれないけど、何千人なってないんですね。ですから私がまだ死ねない、まだですから神様の言葉っていうのはそのような力あるんですよ。僕のためだけではなくて皆様のため。だから聖書っていうのはものすごい大切なことなんです。そしてその聖書を読んでて自分がなんか心に響くような約束があるんだったら、それは本当に大事な大事なもので、書き留めてその約束を大事にするっていうのは本当に大切なことなんですね。ですからこのロッドっていうのはその中にそういう意味が入ってるんですね。神様の権威、神様の言葉、そのようなものはすごい力があるんだっていう意味なんですね。ですから私たちが、本当に考えられないのは、一人ぼっちで人生生きることは考えられない。もうなんか神様なんて信じないとか、もうイエス様なんか信じないとか、けれども自分で頑張るっていうのは、まるで大型の飛行機を一度も飛ばしたことないのに運転しようとするような立場なんですね。やっぱりね、神様の言葉、守りとして本当に私たちがそれが大切じゃないかなと思うんですね。もう一つこの無知ロッドっていうのはもう一つの役割あるんですけれども、例えば羊たちが草を食べてるんだけれども、そこら辺の草が毒が入ってる、体壊すような、草で、そして羊飼いそれが分かってるから、若い生意気な羊がそこに寄って食べようとすると投げるの、脅しとして。そしてそれがブワーッとバリーンと、もう頭の前の方にボンと当たってブーってびっくりして、みんなそこから離れていくっていう、そういうような役あるんですね。ですからもう一つの意味は羊たちが愛されてるから注意される。ですからこのロッドっていうのは注意の、道具として使われてるんですね。しつけのため、そしてもちろん羊飼いはこれを投げて羊を怪我したり殺すとか全然そういう目的じゃないんですけど、場合によってこの太りすぎの羊がこのちびっこの羊をいじめてるときに間にこれを投げたり、こらって投げて、それでバレたっていうような、そういうような注意の役があるんですね。そしてそれは私たちも 本当に成長するんだったら注意がいるんですね。たまに注意、御言葉を読みながらドサッと来るとか、またはあの友達と話してたら、あなたはいつもこんなこと言ってる、それでいいのとか、だからそしてなんか、だから注意されたって、それで家に帰ってみたらちょっとプライド傷ついたけれども、考えてみたら、あ、本当にそれがちょっと僕悪かったなとか、そういうような注意っていうのは成長するためには大事なんですね。そしてこの間もジェレマイア・ヤップ来てくれて、本当にそれが私も嬉しかったし、本当に素晴らしかったなと思ってるんですけれども、ジェレマイア・ヤップはマラジアの社会と のことを聞いてたら残念だなと思うのは、昔日本にあったようなものがまだマレーシアにあるんだなっていうのは、マレーシアではね、まだね、じいちゃんっていうのを尊敬してるんですよ。昔の日本はじいちゃんとかばあちゃんを大事に尊敬するような存在だったんですね。そしてそれがどうしてかというと、人生経験が長くて、そして知恵もある。ですからそれがお盆の時だったのか、お正月の時だったのか、じいちゃんに優しくこれをやめとけよとか、そういう注意もらった時に、昔の日本やったら受け取ることができたんですね。そしてそのような文化がまだマレーシアにあるんですね。お父さんっていうのはアホではなくて知恵のある方だから、お父さんから注意をもらったら、先生から注意をもらったら、それが自分のためなんだっていうようなもんだったんですね。そして昭和時代の日本は、私ちっちゃい時に先生にちょっと殴られたことあるんですね。軽く殴られたことあって注意されて、そして正直言うと殴られてよかったと思ってるんですよ、今でも。本当に私がショックで、そんなに痛くなかったけど、注意されて、そして私本当に人生危ない方向に行ってたから、そしてその殴られた時に先生が涙を持ってたんです。だから私を嫌いやから殴るとか、そうじゃなくて、起きろって言ってる、もう大変だぞっていう、このまま行ったら大変なことになるっていう。けど残念だけどね、今の時代はそんなことあったら、先生がクビになって、そしてトラウマっていうことになってね。それ私は別に暴力はいいことで、それは言ってないんですけれども、昔の先生、昔のお父さん、昔のじいちゃんっていうのは、ちゃんとね、注意してくれたら、それが自分のためなんだって。そして残念だけど、それが今の社会はだんだんだんだんもう受け入れられないっていうようなことで、そしてちょっとでも嫌なこと言われたら縁を切るとか、ちょっとそんなことあったら仕事を辞めるとか、そして去年あるコンビニのマネージャーと話してたら、そのマネージャーがストレートに言って僕に言ってくれたのは、今のスタッフが8割、中国人なんだって。そして残念だけど日本人2割しかいないって。それでどうしてですかって聞いたら、中国人を思いっきり注意したら、また言い返されるけれども聞いてくれるっていうようなことで、そしてちょっと言い合いになってるかもしれないけれども、一応言われてることを聞いて、そしてちょっとブツブツな態度を持ってるかもしれないけど、一応従ってくれるけれども、日本人の若者を注意するとね、その日辞めんのよ、もう来ない、もうアルバイト辞めてしまうっていう。 だから何もできないって。本当は優しい日本の若い人たちもっと入ってほしいんだけれども、ちょっともう本当に気をつけないと、気をつけないとって、すいませんって、あのこれをこうしないでなって言われた、やめたとか、そういう行動すぐ入ってしまうから、それが本当に残念やなと思うんですので、皆さんもどうでしょうか。成長したいんですか。成長したかったら、注意をお願いしますって。私はできてない分があるですから、聖書として注意をもらってもそれは OK です。読んでる時にどさってこれがいけないなって、あの人に謝らないといけないなとか、あのそれをちゃんと素直にあの受けて、それで教会の中で誰かがちょっとあなたこうした方がいいんじゃないかなとか、それやったら教会変えるもんやめたとかじゃなくて、あの素直な心で、あのちょっとひょっとしてこの人を通して神様が語ってくれてるかもしれない、そう言えば私はそういうとこがあるかもしれない、よかった言われてよかったって、そのような意味もこのロッドこの無知の中にあるんではないかな。ですから本当に大切、成長したいと思うんだったら注意してもいいよっていうような、あのそしてそれはあの怖いような注意ではなくて、愛されてるから言われてるなってか、愛されてるからこの御言葉を読んだ時に神様がちょっとこれあかんでっていう、あの愛されてるから注意されてるなっていうような、そういうようなあの意味があのこの中に あるんじゃないかなと思うんですね。あのそれでもう一つこの無知の意味っていうのは、結構あの羊がいつも持ってるから、あの数える道具も使われてたんですね。あの群れがあって、そして羊が例えばね、モンゴル行ったことある方いますでしょうか。モンゴル、行くんだったら、ウランバード飛行機がウランバードに向かっていくと、外見るともう羊ばっかりなんですね。そしてそこにね、丸いようなものが見える、これ丸いような、そしてそれがあの近づいて見てみると、石から作られてて、そしてそれは羊 の群れ、羊の夜守られる場所なんですね。そしてあの門があって、そしてそこで羊飼いがそこに立って、羊が夜入っていくの、それで数えてるの、1匹2匹3匹はい、うっとストップなって、はい、入って、そしてみんな入っていって、そしてそれこれを使って数えたり止めたり、そしてちゃんと自分が100匹責任があるんだったら、ちゃんと 100人もいるかどうかというような、そういうなんか見張りみたいな、見てあげてるよって、そういうような意味が あったんですね。数えるためにあって、そしてなんかこの羊とこの羊喧嘩してるんだったら、間にスポンと入れてやめとけとか、そういうような意味が、入ってるんですね。ですから詩編書いてくれたダビデっていうのは、そういうのは深いところまで理解してたので、ですからそれを理解しながら詩編の139:23-24書いたんじゃないかなと思います。139:23-24、
神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
人間として成長したいなって思うんだったら、こういう心が必要なんです。で、神様は、私ずれてるもんがあったら教えてって、私いつまでもわがままじゃなくて成長していきたいので、なんかずれてるもんあったら教えてって、これが非常に大事。もう一回読んで、
神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、 私を常しえの道に導いてください、
うんね、こういう心、ね、神様ずれてるもんがあるんだったら教えてって、そして友達通してそれを何か言われるんだったらそれも謙遜に認めます。それか直接聖書から、読んでる時に、まあ、そういう注意が入ってもいいですって、牧師から言われてもいいですって、私がいつまでも年取ったわがままなじいちゃんになりたくない、年取ったわがままなばあちゃんになりたくない、ですからどうぞ教えてください。でこの心が一生持つことっていうのは非常に大事なんですね。そしてちょっと言われたらやめたって、ちょっとやからじゃあもう友達じゃないとか、そんだったらいつまでもわがままな子供のままになってしまうんですね。これ非常に大事だと思うんですね。でもう一つはね、まあさっきも言ったんですけど、このロッドっていう、ね、投げることができるものすごく硬い、これが動物の頭の方に当たったらもう完全にアウトっていうようなもんなんですけれども、やっぱり守りなんですね。守り、そして神様の言葉っていうのは、神様の御言葉、聖書に書いてある言葉っていうのは私たちの守りにもなれるんです。それで私たちその言葉を使ってそれを断言すると、暗闇の力を止めることができる、自分の家族を守ることができる、自分の人生を守ることができる、これが非常に大事なんですね。そして私が今はね、がんの戦いの第3ラウンドで立ち上がっている、最中なんですけれども、今使っている武器はイザヤの54の17、イザヤの54の17、
あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる、また裁きの時あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である、主の御告げ。
これを私の毎日の守りとして使ってるの、悪魔め、どんな痛みを送っても拒否しますって、あなたの作戦が失敗します。なぜ言うと、イザヤ54章の17節、それが私の、武器なのよって、それを毎日断言してるんですね。それで断言してるうちにいろんなすごいことが起きたりしてるんですね。覚えてるかな、2014年、KBF でものすごい大きなことが起きてしまったんですけれども、何が言われたというと、僕が検査を受けて2014年で先生が言ったのは2ヶ月しかないって、それで今データによるとあなたはもう2ヶ月以上は生きることはまずないと思いますよ、ですからいろいろ準備した方がいいと思いますっていうことを言われて、それで僕が先生の前では焦ったような顔はしなかったので、先生がちょっと迷ってこのロブが理解してないやろうかと思って、私の日本語わかるんやろうかと思って、ですからその先生がそのデータの紙を取ってもう一度私を読んで、あなた気づいてますか、立ち直りはインポッシブルって、そして英語でインポッシブルって書いたんですよ。そして私それをそしてそのインポッシブルって言われて、そして僕が先生の顔を見たらなんかね、笑ってるような顔ね、お前分かったんかって、もう2ヶ月しかないのよって、ですから ねなんかお前の宗教がいろいろあるかもしれないけど、そんなのはね、そんなちっけなもんじゃないんですよ、あなたもうダメなのよって、そういうような顔で、もう悔しくて、あの先生がね、私を慰めてくれたら無事に死ねたのに、冷静に死ねたのに、 けれどもあんなインポッシブルで言われて、そして今度はなんかバカにされてるような感じでそれが言われてるから、悔しくて悔しくて、このままじゃちょっと2ヶ月以内に死ねないわって思って、そしてその紙をここに持って行って、そして教会の説教台の前のとこに置いて、そして私は神様はインポッシブルでも倒せると信じていますって、一緒にそれを信じてくれる人を踏んでくださいって、踏んでくれた人いる？ここで踏んだんだよな。けどそれ踏んだから何が起きたっていうと、この教会変わったの。不可能な奇跡を、もう不可能と思うような奇跡をこの教会で起きることができるっていう教会になったんです。みんな踏んじゃったの。そしてかなり多くの教会はね、そこまでいかないんですよ、信仰が。ですから、まあ、ちょっとしたね、あ、風邪治ってよかったですね、神様に感謝とか、けれども大きな大きな奇跡はちょっと今の時代はなとか、けれども私たち踏んでしまったんですよ、そこに。それを認めませんって、私たちの神様は、人間がインポッシブルっていうようなものがポッシブルになれるのよって、それがみんな踏んで契約したんですよ、神と。そしてそれは契約したわけだから、この3年間すごい奇跡が次から次から次から起きてしまって、私たちそういう世界に今入ってるんです。大きな大きな奇跡を期待してもいいような場所、教会、時代に私たちが入ってるんですね。もう一つ、もう時間がないんですけれども、これともう一つの道具があるんです。そしてそれは日本語で言うと杖かな、言うんですけれども、杖の役は、僕杖ないんですよ、けれども似てるものがある、これですね。そして普通の羊飼いの杖っていうのはこういうフックみたいなものがあって、けど長さは、私の身長ぐらいの長さで、そしてこの杖は役は武器じゃないんです。そしてこの杖っていうのは本当になんかロッドの方はね、ムチの方はこれが羊飼いを握ると戦うぞっていうような気持ちで握るんですね。けれどもこの杖を握るとね、気持ち的に全然違うの。杖っていうのは慰めの道具なの。神様にとって聖霊っていうような意味を表してるんですね。そして慰めですから、羊飼いっていうのは疲れた時にこれを握ってんの、疲れた時に。だからもうずっとこれね、もう45年間使ってんだよって、今日疲れたわって、そういうような慰めの役だったんですね。そしてそれだけではなくて、例えばね、羊が、5分ほど前子供産んだ、もう産んだばっかりの子供が、そこにいるんだけれども、人間の匂いで、人間の手で下手して触ってしまうと、今度お母さんがこれが自分のもんじゃないやと思って拒否してしまう危険があるんですね。ですから羊飼いはちょっともう生まれたばっかりの羊で、ちょっともう産んだばっかりの子供が、この羊もこの羊も産んだばっかりなんだなと並べてあると、ちょっとこの羊が迷子になって違うママの方に向かってるなと思ったら、これ使ってママのところに引っ張っていくの、こうやって、ね、自分の匂いがつかないように、ひどくつかないようにそれを使って。ですから距離、ママと近い距離をに持っていくような あの訳もこのあるんですね。私たちも本当に恵まれているけど、イエス様を主として受け入れると、その聖霊っていう神様の霊が私たちの中に住んでくださって、そして困っている時、悩んでいる時に、あの近くに来てくれるの、慰めてくれるんですね。あのそして私もこれあの結局みんなインポッシブルで踏んでしまってるから、この教会ではびっくりするような奇跡があの多いんですね。あのそしてあのもう1ヶ月前から私は普通の日元気なんです。日曜日結構元気なんです。もう私今でも痛みも何もないし、なんかもう病気もそんなことはなかったっていうような気持ちでここで立ってるんですけれども、不思議にね、あの月曜日になるとね、急に痛くなったりするんですよ。私もこれでもう4週間続いてるんですけれども、もうすごいあのもう本当に救急車呼ぼうかなと思うような、まあミスターユーコも多分経験したことあるんですけどね、あの昨日元気やったのにっていうような、それで急にあの痛みがぶわって発生して、それをあの私がもう3週間あの経験してるんですけれども、あのそしてもうバンバン痛み止めを薬を飲んで、そしてもう救急車呼ばなくて済むようにもう祈ってあのけれども、あの先週 KBF のスタッフにお願いしちゃった の、 あの今回の月曜日祈ってって、もう祈ってなって、本当に守りの祈りをしてなって、あのそしてみんな祈ってくれたと思うんですね。あのそして何が起きたっていうと、あの月曜日の朝起きた時に、あ普通よしと思って、どうしようかな、スズランの湯行こうかなとか、そして、まあ、いろんな片付けして、もう普通やな、あ今日ないん、あみんな祈ってくれてるから、あ今日ないんだ、そういう攻撃ないんだって、あよかったなと思って、あのそして晩ご飯終わってからね、来たんよ、もうドーンって痛みがうわーってきて、そしてもう体が冷えちゃって、もう寒いから服いっぱい着て、コートも着て、もうあの電気毛布を10番にして、それで入っていって、触れながら入っていって、そしてあのまた来たんやなと思った瞬間にもう寝てしまって、そしてあの月曜日9時ごろ寝てて、ね、そしてあ起きようと思って起きようとした瞬間に、あの誰かが私 の、 あの肩に手を置いてくれてるっていうようなあの感覚をして、そしてその誰かが私をこう触ってるんだと思って、知らない人を触ってるんだと思って、ですから私はびっくりしてで起きたら、起きてる最中で見たらね、天使の手やった。もうなんかガラスのような手で、あったかい力が流れて、そのあったかい力が僕の中に入っていって、今度はレイチェルが隣の部屋でどうなるんやろうかと思ったら、もう出てきてね、ちょっとお腹空いたからなんか出してっていうような、結局ね、あの精霊ね、そういう守り、もう自分がどうしたらいいかわからない、あの困ってる、苦しんでるって、そしてその今度イエス様、私たちの良い羊飼いですので、ちゃんと見てくれてる、でちゃんと、あこれが、あこの前ちょっと天使がいるなって言って、およしよしよしよし、およしよしよしよしってやって、そして守られて、あのですから明日月曜日ですので、皆様よろしくお願いします。もう一回天使見てみたいなと思ってますので、あのけど、あのね、他の教会だから不思議だなと思うのは、あの聖書の中で天使の話がいくらでもあるんですよ。あのけれども、あのなんでこうなってんやろうかと思うんだけど、なんかプロテスタントの教会では天使の話出すと、え大丈夫とか、薬飲んでるとか、なんか信じられないことが多くて、カトリックの教会ではどうしてか知らんけど天使を信じてくれんのよね。あのけれども聖書的なんです。 困った時に、本当にやばい時に、どうしたらいいかわからない時、大ピンチな時に神様がそういうのを送ってくれるんですよ。聖霊によってブワーって送ってくれて、そしてそういうことがあるんですよ。そして私たちの場合は3年前踏んでしまってるので、その世界がオープンになってるんですよ、ここでは。ですから皆様期待してください。で自分の主はイエス様と思うんだったら、期待してもう不可能なことはない、自分が絶対乗り越えられないということがない。神様が、困ってたら慰めを送ることができる、やばかったら守りを送ってくれる、それを私たち期待してもいいんです。そういう世界に私たちが案内されていますので、今日の話はそのような内容です。ですから皆様、どうでしょうか。羊飼いが必要でしょうか。それか頑張って一人で自分の人生を運転したいのか。もし自分の人生を自分で運転したくないと思うんだったら、また誰かに声かけて一緒に乗って、そしてその羊飼いと自分の関係を始めてください。ありがとう。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン Touch Japan 日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。 Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。 And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。 And please pass on this message to as many people as you can.